ワンドロトーク第122回を始めます。こんにちは、ワンドロー如月です。まあちょっと前回からまた1ヶ月とか経っていると思うんですけれども、6月に入りまして、まあ何をしてるかっていろいろあるんですけれども、今日はね何を話そうかというところですが、ホラーボードさんですね、ホラーボード、最新回ゲムマ2021大阪&春ホラーボード大賞勝手にランキングという、回がございまして、でそこら辺の企画か、企画の話をしたらいいな。どんな内容をやってるかと、まあ他のポッドキャストをいじるやつね、今日はね。あ、もみさんが言ってますね。もみがこの間に遊べた新作、純新作、新版の約40点の中から、ホラボードメンバーの独断と偏見でランキングをつけちゃおうという勝手な企画となっております。で、そちらの方ですね、ご紹介をいただいたゲームがございまして、グリーモリアーと失踪したミス・グレイス、こちらの方を取り上げていただいております。はい。で、面白かったとおっしゃってるので、多分面白いんだと思いますよ。嘘偽りなく言ってるんだと信じるんであれば、まあ面白いはずなので、まだ遊んでない人はぜひね、イエローサブマリンさんの方で、販売をしております。他では売ってないので、ちょっとね、入手ルート限られるんですけれども、そちらの方で、販売中ですし、あとはね、同時に、販売をしていました、死ねない彼と死なない彼女という作品の方も、ちょっと一時期品切れになってたんですけれども、また補充をされているはずですので、どちらもお買い求めいただければ、いいと思います。まあ、グリモリアの方はですね、かなりこのフラグメントミステリーの中でも一番面白かったみたいなことを言ってるので、自分としてもそう言っていただけると嬉しいなと思って、世に出した作品ですので、で、そちらの方で言っているんですが、まあ、評判がちゃんと上がったり、続編を希望する声とか出てくれれば、次のね、ゲームマーケットとかで続編を作ろうかなと思ってたりとか、あとは、オンライン版とかに対応したいなと思ってたりするので、まあでも僕もやる気のねありどころというか、どこにこう力を傾注しようかなってところがいろいろ企画実は動いていて、でシナリオも作ったりするので、グリモリアのね続編の方もちゃんとストーリーラインは考えてます。どんなお話にしようかなってことは考えてたりするので、まあやる気と余力があればやるんですが、他にもやることいっぱいあるので後回しになっちゃうかもっていう感じなんで、次のやつを楽しみにしてますみたいなこうね声をいただいたりとか、楽しかったですっていうレポートを出ていただいたら、やる気も生まれるんじゃないかなと思いますので、ぜひご声援の方をお願いいたします。あと今日昨日かなツイートで見たやつだ、昨日かな、ツイートされてたんで、商品紹介の方をしたいと思うんですけれども、アークライトゲームズさんの、ツイッターですね、ちょっと、やります。新製品、マッチョを笑顔にするという斬新なコンセプトが SNS で爆発的な注目を集めたカードゲーム。大胸筋が歩いてるなどの掛け声で、マッチョはもちろん、みんなも笑顔に。大幅にパワーアップした、そこまで絞るには眠れない夜もあっただろうは、7月15日発売予定となっておりますと。ということで、そうですね、そこまで絞るには眠れない夜もあっただろうというゲームなんですけれども、その、まあ、掛け声がタイトルになっているというね、面白い、やつで、ツイート見ていただければわかると思うんですけど、かなりこうね、なんか、いいパッケージに仕上がってるなと思うんですが、こちらの、グラフィックデザインをワンドローが担当させていただきました。ありがとうございます。なので、ね、このパッケージのロゴとかも、まあ、絵は、もともと準備をされて、ここにどういう絵が入るっていうの決まって、こう、レイアウトしてるんですけれども、はい、インパクトのあるパッケージロゴになっているんじゃないかなと思うし、まあ、ゲームのね、遊び様というか、も、レイアウトを担当させていただきまして、こう、なんかね、文字が踊ってるように、こう、楽しくなるように、みんなが笑顔になるようにこうデザインを させていただいたので、ぜひね、コロナ禍で、飛沫が飛んじゃうかもという心配はあるんですが、ご家庭でね、遊んだりとか、仲のいいお友達で遊ぶにはすごい最適なゲームなんじゃないかなと。で、実物は一応ね、サンプルというか、なんか社内、ね、アークライスさんこの前行く機会があって、試作の、完成版のやつを見たんですけれども、かなりいい仕上がりになっていたので、僕たちもね、それで遊んではいないので、早く、完成版で遊びたいなと思ってるんですが、ぜひ、これが、7月15日に発売、もう1ヶ月後ですね、に発売しますので、ツイートを見ていただければわかる通り、かなり、いいパッケージに仕上がっているので、ぜひぜひ、お買い求めいただければ嬉しいなと思います。はい。宣伝続きで、今日も結構宣伝かな、しようと思うんですけれども、これツイートばっかしてますが、ツイートの話になっちゃうんですけれども、ちょっと待ちください。どれだっけ？な。はい。ですね。二人をまだミスですね。あの春を結んで開いてまたミスブのオンライン版を今公開予定となっております。で、合わせてですね、新作も同時公開予定で、こちらのタイトルがですね、あの雪が溶けるまでいつかきっとという作品になっております。なんで、あの春、あの雪という形で覚えていただければと思うんですけれども、これオンラインで、ブースで、無料公開をあの春は考えておりまして、あの雪に関しては、ちょっと、費用かかってるので、ちょっと販売をしようかなと考えています。どちらも二人用で、あの春が面白かったら、あの雪もやってみようかな、みたいな感じで遊んでいただけると嬉しいんですけれども、こちらね、主人公が、もともと、決まっていて、昨年出した作品なので、マナミスコンベンション、マナミステリーコンベンションの記念誌という形で、付録したおまけのゲームのオンライン版となっております。で、内容に関しては基本的には一緒です。はい。なんで、遊んだ方は遊べません。ですが、ちょっと微細な部分ですね。言い回しであったり、ちょっとしたわかりやすさの補強をしたりとか、しておりまして、で、大きなところですと、グラフィックがパワーアップしております。まずフルカラーで、前はね、白黒、モノクロ印刷だったんですけれども、フルカラーの、見やすいバージョン、PDF になっております。加えて、キャラクターデザインが追加されます。朝倉光太郎くん、大空あかねさんというね、二人の主人公がいるんですけれども、こちら、そうですね。で、孝太郎くんのグラフィックをどうしようかなってところで、かなりこうね、落ち着いた感じの、ちょっと冷たい目線の、青年という感じなんですけれども、メガネをかけた方がいいのかすごい迷ってて、ツイッターで募集させていただきまして、この結果が出たんですが、ちょっとお待ちください。なんだっけな。結構票数はすげえ多いわけじゃないんですけれども、187票いただきまして、通常のメガネなしバージョンが27%。で、メガネありのパターンが63%ということで、ちょっとね、結果だけ見るが10%だったんですけど、そういうことで、メガネありの方がダブルスコア以上の結果で、なんかこのね、イラストを描いていただいてる方の名前を言っていいのかな。こちらが、ゆたけさんっていう方が、書いていただいたんですけれども、こちらのやっぱ作家のイラストに、メガネ、キャラがすごい合ってたっていうところもあって、はい、こんな結果になりましたので、今回はですね、その朝倉光太郎くんのグラフィックがメガネありバージョンで、掲載をしようと思っています。で、大空茜さんのイラストはまだ出てないんですけれども、今回はその2人のグラフィックが入るということで、より、没入感というか、キャラクターへの、ロールプレイのしやすさ、指針というのがね、そのイラストを見ながら決めれるようになったらいいなと思っておりますので、お楽しみにしてくださいとなっております。で、続編のね、新作の方なんですけれども、あの雪が溶けるまでいつかきっとという作品で、今回はですね、主人公が継続のシリーズパターンで、朝倉光太郎くんは ままですが、ヒロインの方が交代します。ですね、今回はですね、沢田美子ちゃんという、まあ、霊能力を持っているアイドルという設定で、まあ、どっかで聞いたことあるなと思った方はね、まあ、それとは別ですよと思うんですけれども、はい。出ますので、こちらの方が、まあ、雪山山荘的な、物語になっておりまして、それを、解き明かすという物語で、結構ね、情報量の多い、やりごたえのある作品になっている、と思います。どっちかというとね、絵もありなしで言うと、新作の方は絵もが少なめかな。で、もともとあの春の方は、絵もは、まあまあまあ、そこそこあると思っていますので、ちょっとね、違うテイストになってはいるんですけれども、システムとか主人公継続とかいろいろな、被ってる要素あるので、あの春は遊んだらあの雪も遊びたいっていう感じになるんじゃないかなと。期待しておりますので、こちらの公開の方が、今月予定です。はい。まあ、ほぼほぼゲームは仕上がりまして、あとはイラストができれば、そうですね、レイアウトを調整して、で、あと、後書きがまだできていないので、後書きを準備したいと思っております。なのでね、こうやって、グリーモリアと失踪したミス・グレースとかも結構その物語性を重視した作品になって、読み物として面白いものを前提として作っておりまして、そんな作風の僕のデザインのマダミスとなっておりますので、ぜひぜひね、遊んでいただければと思います。なので、まあ結構その僕のテイストが、徐々にこう確立しつつある感じではあるんですが、まあまあちゃんとしたマダミスってまだ作ってないというか、複数人で遊ぶマダミス自体、物語込みで作っていないので、まあ、それはまだ取っとくよって感じで。はい。いろいろやってやりますっていうお話でした。で、もうほんと先々のね、企画をいろいろこう打ち合わせたり、こう仲間を集めてやろうっていうことをいろいろやってたりするので、今が一番楽しい時で、これを実際頑張ってやらなきゃいけないとなると大変だなと思いつつやっておりまして。なので、まあ、ゲームマーケットに向けてやることもあれば、その先のね、2022年に向けてやってることもあったりするので、なんだかんだ言って頑張ってます。はい。なので、皆さん応援してくださいという感じなんですけれども、これね、今日はもう、これ収録してんのが、2021年6月11日になっております。で、今日のね、今日なんですけれども、ちょっと待って、配信が予定されておりまして、まあ、翔さん、ゴリラ人狼とか、まあ、いろいろこう、フォアシュピールとかを企画したりする、あの翔さんですね。フォロワー1万人いるじゃん、すっげえな。翔さんの、マダミス配信という形で、マダミステリー箱庭の観測者様へを、私が GM として回そうと思っております。日時がですね、6月11日金曜日21時ということで、今日の21時なんで、これが配信されてる頃にはもう終わってます。はい。で、まあ、この箱庭の観測者様へという作品はですね、1対1対マンマーダーミステリーとなっておりまして、まあ、マーダーミステリーって言っていいのかなっていうところはあるんですけれども、僕としては結構その、なんですかね、人としての会話を紡ぐ、物語を、結末へ導いていくみたいなところも含めて、結構好きなテイストの作品だったりするんですよ。なので、もう5、6回実は回していたり、あとはマスタリングちょこちょこしてて、ここは矛盾があるから直そうとか、ちょこちょこね、自分の中でこう解釈を、強めて作っている作品なので、作ってない、仕上げている感じなので、翔さんにね、今日、体験していただいて、どんな感じなのかは、自分でも今からドキドキなんですけれども、なので、これアーカイブ多分残ると思うので、ぜひ、どんな感じでキサラギが回してるか、結構ね、僕頑張ってキャラを作ってやっているつもりなので、お楽しみいただければと思います。そんな感じでいろいろ、やってますね。これ今、犬の声聞こえますかね。そう、そうだ。前回の放送も、前聞き直したら、 あれですね、鳥の声とかめっちゃ入ってたね。今ね、僕の部屋にはですね、文鳥がいまして、2羽、ちょっとね、里親から引き取って育ててたりするんですよ。で、この2羽の文鳥とハリネズミと過ごしてるんですけど、まあ、ちょこちょこね、目が覚めると、チュンチュンチュンチュン、鳴くので、前回の放送ではそれがめっちゃ入ってたなと思ったんですけど、いや、あのね、ちょっと前に6個の卵を産んで、結局、調べたら無精卵だったので、生まれないというか諦めたんですけれども、今ね、また7個ぐらい卵を産んで、これすごい毎日のように温めてるので、ヒナが帰ってくれたらいいなとは思ってるんですけど、ちょっと交尾をしてるか僕確認できてなくて、なのでこれが本当に有精卵なのか無精卵なのか、またね、ちょっと時間が経ったら調べたいと思うんですけど、無限に文鳥が増えるかもしれないので、文鳥飼いたいよって方いらっしゃったら、ぜひね、お声掛けしていただけると、そうですね、ちゃんと信頼できる方であれば、引き取っていただいて育てていただけると嬉しいなと思っております。はい。すげえ余談ばっかだな。で、まあ今日はそんな宣伝の回かな。あとはね、もう僕の手の離れたところの話をしたいなと思うんですけれども、こういう企画、マーダーミステリーでもね、界隈でもいろいろやられているので、いい企画があるなと思ってて、ワードマーダーミステリーっていうですね、企画がございまして、こちら、まあ、ワードウルフのマーダーミステリー版というと、全然意味わかんないと思うんですけれども、ワードマーダーミステリー、よいしょ。こちらですね、まあ、7個の、マーダーミステリーを、毎日一つずつ公開されていくと。計7個です。その中で、各デザイナーに、ワード、テーマのワードを伝えてます。それに従ってデザイナーが作ってるという状況なんですけれども、その中に2つだけ、みんなの共通テーマとは違うテーマを渡されて作ってる人がいますと。で、それは、ご本人たち、他の人たちも知らない状態で制作してると。なので、この7つを遊んだ結果、どれが間違った、ワードなのかを当てるという遊びを、展開するというのが今回のワードマーダーミステリーということで、6月7日から13日まで毎日ゲームが公開されていくという企画です。で、僕はそれに参加してるわけじゃないんですけれども、やっぱマーダーミステリー界隈はちょっとね、いい話題喚起じゃないかなと思うので、結構興味ある方は遊んでもらえるといいんじゃないかなと思っております。で、まあ、この段階でいくつかもう僕は遊ばせていただいてまして、なんで多分その13日、いつ？日曜日か。多分13日までに7つ全部遊び終わる予定になってて、なんかね、もういくつか遊んだ結果なんですけど、なんかテーマを当てるというとこに主眼を置いているというのがまずうまいなと思いました。なので、それぞれの作品をよしよし、面白い、つまんないとか、そういった評価をするのが野暮ってなると思うので、結構その目線そらしという意味ではすごいいいなと思いました。いや、これね、言い方は難しいんだけど、いや、めちゃくちゃ、俺としては、マーダーミステリー7日展に出したいぐらいあるのかな。マーダーミステリー7日展で誰か開催してください。に、超出したい作品が1個あって。なので、いや、なんかね、マーダーミステリー7日ってゲームはもうすでにいくつも体験しているので、別にそれに対していい悪いはないんですけれども、なんかこのワードマーダーミステリーというそのお題、そのワードマーダーミステリーというそのマーダーミステリーの中から間違ったテーマを探そうという主眼に置いた企画にこのゲームを持ってくるっていう、その人のマーダーミステリー感っていうのはすげえ問いたい。君にとってマーダーミステリーは何なのっていう話をね、ちょっとね、したいなと思うぐらい、僕の中では逸脱している作品があったりしたので、まあ、そういう、 心持ちで挑むといいですよとは思ってます。もともとね、その作家性も含めてある程度そのハードルとかも下げてるところはあるので、そこに対してめちゃくちゃ怒ってるっていう、怒ってる、なんだろう、こんなのマーダーミステリーじゃねえ、ふざけんなっていう気持ちではないんですけれども、君にとってマーダーミステリーって何なのかなっていう話はとても、したいなって興味を持った作品があったので、まあ、どっかのタイミングでね、そのお話が聞けたらいいなとは思ったりしました。はい。なのでこういうね、企画を立てることによって、プレイ人口を増やすというか、まあこの施策に関してはやっぱりそのマーダーミステリーを遊んでる人たちが喜ぶような企画になってはいるんですけれども、まあそういったところからこうね、面白い企画があるからやってみようよとか、話になるんであればすごいいいんじゃないかなと思ってるので、僕もそういった企画を立てたいと思っております。難しいけど、はい。あとはそんなもんかな。本当ね、いろいろ動かしてる、水面下で動かしてる企画がぼつぼつと、動き出して、顔を覗かせたりすることもあると思いますので、まあ、今回のその底脂肪のやつとかもね、前からやってて作ったものだったりするので、そういった形でね、顔を覗かせて皆さんにお届けできたらいいなと思っております。今日はおしまいです。お疲れ様です。違うか。